Here we go!
Rising to Japan!
みなさんこんばんは、
RJ コアです。
木曜日18時を回りました。Rising Japan! 今夜もスタート!今日も笑いと涙の1時間、最後までお付き合いください。暑い毎日が続いていますが、もうすぐ夏休み!一番休みが長い大学生の諸君、ただただ遊び尽くしてぼーっと終わる夏ではなく、自分の夢に挑戦して、人生の中で忘れられない暑い夏にしよう。すべての大学生に捧ぐ歌。
僕らの休日、年間190日、遊びとバイトに明け暮れてた日々。残ったものは思い出だけ。気づいた時には卒業手前。一体何を考えてあなたは生きていくの。人生は一度きり、やり直しは効かないのに。若い時だけはリア充で、年を重ねてからいろいろ後悔すぎて、夢を諦めたこと。早稲田に入ることが目的じゃなかったはずだった。僕の夢、生きてる意味を見つけたいんだ。可愛いあの子と4年間遊ぶよりは、人生を決定づける一本道を探そうよ。一体何を考えてたは生きていくの。人生は一度きり、やり直しは効かないから。若い時こそもっと誘惑に負けないで、探し続けよう僕らの明るい未来を。一度きり、やり直しは効かないのに。若い時だけはリア充で、年を重ねてからいろいろ後悔するぜ、夢を諦めたこと。やり直しは効かないから、若い時こそもっと誘惑に負けないで、探し続けよう僕らの明るい未来を。
改めまして、こんばんは。皆さんお元気ですか？毎日暑い日々が続いていますが、水分をですね、こまめにとって熱中症対策してくださいね。私はですね、毎朝の自転車通勤と、サッカーしてるんですけれども、もうすでに真っ黒です。ということで、今月のテーマ Never Give Up、 7月30日今月最後の放送になりました。実はですね、先週の放送なんですけど、まさにネバーギブアップ事件というのが起こりまして、 Rising Japan のこの番組の放送はですね、基本的に録音放送でお送りしているんですけど、いつかね、近いうちに公開放送もしようと思っていますが、先週の放送がですね、様々な事情で放送できないかもしれないという緊急事態が起こりまして、 いや、どう頑張ってももう諦めるしかない、そういう絶対絶命のピンチな状況だったんですよ。で、放送ができない場合なんですけど、やむを得ず先週の再放送なんですけども、今月のテーマでね、散々ネバーギブアップって自分たちで言っているのに、ここで諦めるしかないのかって本当にどうしようもない状況だったんですけど、いやいや、やっぱり最後まで諦めちゃいけない、放送を待っている人たちがいるから、何があっても必ず届けなくちゃと思ってですね、どうにかこうにか神様に祈りながら、みんなで最後までできる限りのことをやってみたところ、なんと放送開始2分前の5時58分に全ての音源が揃いまして、どうにかほぼ生放送に近い状況でですね、番組を無事放送することができました。いやー、大変でしたよーというですね、裏話なんですけども、この1時間のですね放送をお送りするために、さまざまな苦労とですねもがきがあるということを、ぜひリスナーの皆さんにも分かっていただいてですね、温かく応援していただきたいなと思いますし、でもし万が一ですよ、万が一再放送になってしまった場合もですね、何か収録できない事情があったんだなとですね、察してもらえたら幸いでございます。さあ、ということで今日のラインナップは、この後お待たせしました、1ヶ月半ぶりの3人トーク、まだに一番人気のコーナーでございます。それから新コーナー、ぶらりライジングジャパンの旅、はい、すいません、これ言いたいだけですね、もうちょっと練習して出直していきます。そして、天の扉と盛りだくさんのプログラムでお届けします。新曲オリジナルソングもお楽しみに。今日もライジングジャパンで Never Give Up の精神とパワーをたくさん受けてください。
Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Rising Japan, Audrey, 3人トーク! Woo! Yeah! Yeah! Stay tuned!
なんかおしゃれに始まりました
よ、
おしゃれに。
そうですよ。RJ コアさんがですね、私にボイパでズンズン、ズズズンジャンってやってくれって言うんです。
かなりね、具体的な指示がありましたね。
で、頑張って、その通りにできてましたね。
しかもその後に、
構想通りでした。
もうちょっと長くしてって言われて、どまんやねんっつって
、細かくね、細かくね。
ありがとうございます。
かなりアナログな指示が来ましたね。そうね、昭和ロマン風な感じがしました。はい、ズズズンジャンですからね。はい、はい、
長い長い、引っ張りすぎ
る。1ヶ月ぶりです。
久しぶりですよこれ、皆さん、ね、
そうですよ。コアさん、なんか久しぶり見たら、コアさん金髪ですけど大丈夫ですか？
いやいや、金髪じゃないですよ。
サイヤ人みたいな。
茶髪、茶髪、茶髪。
ソルトさんはね、若手の AD かっていうぐらいいろんな地方を飛び回っています
ね。あ、本当ですよ。
すごいですよね、
出張と。巡業の嵐です、はい。今日ですね、久しぶりに3人トーク始まりましたけれども、はい、はい、いただいてる、ね、コメントもありますので、ぜひ紹介させていただきたいなと思ってます。
そうですね、
はい、どんどんしていきましょう。
はい、早速では、はい、20代学生カースティさん、今日の放送を聞いて励まされました。毎週恵み深い放送をありがとうございます。7月は毎週大学の試験があって、最近は試験勉強に追われています。勉強すべきことがあまりにも多いのに時間も足りないから、とてもストレスに感じていました。今週の放送を聞いて、時間は止められないから2倍行えばいいという牧師先生のエピソードを聞いて、2倍やれば絶対に試験も乗り越えられると元気をもらいました。牧師先生の精神でネバーギブアップということで、
ありがとうございました。
ね、嬉しいですよね、こういう、試験中とかにストレス感じてるけど、うん、ライジングジャパンでちょっと元気をもらったっていう、
ね、そういうのがね、現実逃避していただいて本当にありがとうございます。
いやいやいやいや、
違うから。
いや、それは違いますよ。
あの、でも本当に
向き合って、ちゃんと現実と。
そう、自分と向き合うからこそね、掃除もはかどる。あ、違うか、試験勉強してる時掃除するのって 僕だけじゃないですかね。なんか勉強しようとすると掃除が始まっちゃうの僕だけかな。
あー、よくありますね。
僕もそのタイプでした。
掃除してから勉強するって言って一日掃除しちゃうって言うんです。
試験終わってからすりゃいいのにね。普段からやればいいの
に気になりだしちゃう。
現実と、あ、でもね、大事なことですよね。自分のモチベーションを保ちながら挑戦するってね、1日2日で終わることじゃないですからね。でも良かったじゃないですか。このメッセージ確かコアさんが読まれてたんですよね。
はいはい、そうですね。はい、
コアさんのコメントといえばね、もう一つ、東京都に
住む
30代社会人ハヌルさん、コアさんのコメントに涙が出ましたというね。
あら
ー、あ、分かった、あれですね。
あら
ー、ぶらり日本橋。
違うでしょ、それじゃないでしょ。
あ、日本橋の下にある川ですかね、これは。うん、濁ってます。
すごいリポートでしたね。
そこまで
笑いすぎて涙出ましたってことでしょ、これ。
違う、
僕も思わずそんなレポートあるかと思って笑っちゃいましたからね。
先週ですかね。
違う違う、あ、そうなんです。日本橋ね、ぶらりしたんですけど、あれは本当に濁ってたからびっくりしちゃって、ついね、濁ってますって正直に言っちゃった。
いや、本当に日本橋周辺にお住まいの皆さんには大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ございません。
失礼いたしました。
濁っているのは川でございますので、皆さんの心ではございません。
そんなしょ、そうでしょ、そりゃ
そうですよ。
そりゃそうでしょ。そうですよね。
でもね、あの
ブラリもね、
このブラリって、ブラリって言ってますけど、これ皆さん、あのドゥーさんがやってるんですよ、このモノマネ。
そうです ね、
知ってましたかね、皆さんね。
わかるでしょ。
有名な声優さんがね、
ブラリ、
そうそうそう、
あのよく
やってたんですね。
実際の番組で使われてるコメントをパクってましたけど、
ちゃって
上手でしたね。いや、これあの、ね、ソルトさんですかっておっしゃっていただく方もいたんですけど、そうではない。
また間違えられましたね。
ありました、ソルトさんでしょうかってね、ありましたけど、ドゥでございますね。よろしくお願いします
。ね、まあ、
でも上手いですよね。
上手いですよ、本当にね。私もラジオで昔聞いてたことありましたけど、このブラリのコーナー、ブラリのコーナーって今言っちゃいましたけど、もともとはですね、あの前も放送の中でお伝えしたように全国ツアーをしたいっていう話があって、全国に、
ね、
まあ、皆さんね、ぜひ直接インタビューしに行ってですね、皆さんの声を頂戴しながら、あわやくば現地取材もしていきたい、ね、あの現地取材というのはその、現地の様子を、我々がレポートしていくような流れがいいんじゃないかっていう話を当初してたんですけどね、いや、もう衝撃でしたよ。日本橋ぶらり、ね、コアさんやっちまいましたもんね。もう川にインタビューして汚いですね。あ、濁ってますね。
いやいやいや、実際ね、ぶらりしたんですよ、ぶらり、ね、
もうね、本当にあの間違ってもあの部屋の中でやったわけじゃないってことですよね。
そりゃそうでしょ。、ね、思いっきり外でしたからね。あ、でもそのぶらり の、 あのモノマネ何回も練習してやるとったんですけどね、実は。
あ、そうなんですか。
ブラリーって
やめましょう。
ブラリ
ー、誰も期待してませんから。
ソルトさん、早い、誰も期待
してません。
早い、やめましょう。
ハイキングジャパンの旅、
キャラクターがあるからね。コアさんには太陽のような温かいコメントを皆さん期待してらっしゃるんであって、ブラリーではないですから。
いやいやいや、
はい、じゃあ続き
い
きまし
ょう。次いきましょうか。
じゃあそんなコアさん、お願いします。
はい、じゃあ次いきますね。続いてはですね、いつもお便りありがとうございます。ラジオネーム羊雲さんからです。九州30代社会人の方からです。たくさんあるお便りの中で自分のラジオネームが呼ばれるのは驚きつつ、やったー、わーいと喜んでいる私です。他の方との順番や天の御心があるので必ず読まれると期待しすぎはダメですが、自分の名前がライジングジャパンで聞けるかっこ流れるという嬉しい喜びの味を味わっていました。羊雲の名前が呼ばれて本当に嬉しいです。たくさんの方に対応してくださるライジングジャパンの皆さん、本当にありがとうございます。 RJ3 人にたくさん さんの祝福がありますようにお祈りしていますというコメントをいただきました。
ありがとうございます。
毎週ね2000万通の中から読まれてるわけですからね、これは。
そんなに来てない、
相当な倍率です。
妄想の中では
ない、そこまでない。
毎週毎週大変ですけど、
まあでもね、あの本当にたくさんの方からメッセージいただきましたら、うん、なるべく多く私たちも紹介できるようにやっていきたいと思いますので、
う
ん、
そうですね、
ぜひたくさんのメッセージをお待ちしておりますので、ぜひぜひお願いいたします。
お願いします。あとあれですね、あの読み切れなかったお便りとかも、うん、最近ちょっと始めたんですけど、あのホームページの方に掲示板の方に載せて紹介してますので、
あ、上がってる、はい、3月のお便り紹介、あなたの人生の出会いと別れは。
そうです、そうです、そうです。これね、一番クリック数多いんですよ、実は。
あ、そうなんだ。
そうなんですね。
結構人気なあの掲示板になってますので。
まあでもね、
その秘密はあれですね。
極力読みたいですね。
そうですよ、そうですよ。そうです、秘密もあるんです。
その秘密は LINE アットですね。
そうです、そうです。
公式 LINE もございますので、ぜひともまだお友達登録されていない方、ライジングジャパンの LINE アット。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ね、今ね、477人ですから。
あ、本当にそんなにいってるんだね、
はい、500人を目指して、その後は1000人を目指しておりますので、はい、今聞いてくださっている方で登録されていない人は、あの今すぐ登録してください。
必須でございます。
はい、お願いします。
はい、ということで、じゃあ次いきますかね。
はい、
次お願いします。はい、続いてはですね、岩手県20代社会人のリュウさんからいただきました。7月のテーマ、ネバーギブアップ、いいテーマですね。皆さんのネバーギブアップを聞いて、本当にみんな人生頑張っているんだなと力を受けます、うん、ということでございます、
うん、
で確かにね、自分のエピソードじゃなくても、なんか他の人がこう頑張ってこうやって乗り越えたとか、こういうふうに力を受けたって話を聞くだけでも、確かに、あ、本当にそうだなって、自分の力になることってありますよね、
うんうん、ね、共感すること多いですよね、
多い。
最近あれですよね、ありがとうくもすごいあの人気なコーナーで、うん、なんか皆さんの感想とか送られてくるんですけど、うん、ありがとうくで本当に共感して涙が出ましたっていう声がすごい多いですね、
うん、多いですね。
ありがとうくね、最近あの直接、まあ、私なんか行って、
そうですよね、
インタビューしていただいてるケースも多いんですけど、
う
ん、あの、
ね、
まあ、もちろん初めてねお会いする方ばっかりなんで、そういう場合なんて言うんでしょう、こうね、お互いこう、まあ、緊張感もあるし、知らない者同士なんですけど、本音のお話を聞きたいなっていう思いが僕の中にもあって、いつもねお願いしているのは、目の前にあの多くの方が聞いてるっていうとか、そういうことではなくて、目の前に伝えたい、その思いを伝えたい相手が現実いらっしゃるんだと、で絶対その瞬間を逃さずに伝えた思いを伝えてくださいっていうことを、いつもお願いしてるんですよね。でそうするといろいろ仲良く、ね、なって話をしていくんですけど、でいざその、まあ、マイクをですね、皆さんにこうつけてですね話していただくと、大体もう感動でこう言葉が続かなかったりとか、こう溢れる思いがですね、もう本当湯水のように湧き出てくるっていうのを目の当たりにして、本当におそらくですね、多分多くの方々ってその思いを言葉にして表現したことなかったんじゃないかなと思うような内容が多いんですよね。多くの方には多分伝えたことがなかった、胸の内に秘めてた内容、思いを伝えてくれてるのが、まあ、聞いてる我々にも伝わって感動になるのかなって、感じますね。
いや、私もねオンエア聞いて、毎回泣いてます、ありがとうくは。本当に伝わってきますよね、そのなんて言うんだろう、思いというか、
飾らない思いですよね、人生をかけて。
そうですよね、
初めてお会いする方々なんですけど、あ、普段放送聞いてますよなんて話聞くと、本当嬉しくなりますね。ね、ラジオっていうのは 声でしか伝わってないんですけど、顔でね直接会って話すっていう、お互い感動を受けますよね、なんかね、教えててよかったなっていうのを本当にじみじみこちらも感じます。
確かに確かに、私もね、この間あの女性の方に声かけられたんですけど、ラジオジャパンいつも聞いてます、コレさんですよねって言われて、コレさん
読める読める読める読める、
これさ、
これ
いや、これさんじゃなくてコアールですって言っときました。
なるね、
読めるもんね、これさん、
コアさんも間違われることあるん
ですか、言ってないでしょって思って間違われること
ありました。確かにね、僕らよくあるけど、コアさんもコレさんと間違えられることあるんです。
そうそうそうそう、なんだかね、ちょっとまあまあ発音の問題かもしれないですけどね。
発音ってやっぱ単純に読み方の問題
読み間違え
発音じゃないよ
一応コアです。
ああ、でもコレさんかもしれないよね、日本人が見るとコレさんだよね。
そうですよね、ちょっとびっくりしちゃいましたけど
日本人じゃないんだ。
そしたら僕は
日本人ね、まあまあまあね、
僕だったらドさんになりますからね。コレさんとドさんと
サルトさんですか。
そうよね、サルトだよね、サルトさん。じゃあこれからもね、コレさんとサルトさんとドでやっていきますね。
だってやっぱね、全国でちゃんとあの面と向かって皆さんにお伝えしていかないといかないいけないかなって気もしましたね。
はい、ぜひともですね、あの皆さんも何か誰かに伝えたいそのありがとうメッセージがありましたら、うん、直接私たちが行く場合もありますし、もし私たちが行けない場合はあのその音声を送ってきてくださっても大丈夫ですので。
そうですね、なんか投げやりじゃないですかそれ、ちょっとあの特集としてですね、やっぱあのこの地域っていう形でぜひぜひあのやっぱりこれどうして僕たちがその全国で始めたいかって言った時に、その地域に思い入れのある人たちたくさんいると思うんですよ。実際今その場にいる方もいれば、うん、そこ出身の方とかねいると思うんで、うん、だからこそそういう方々の思いを、うん、あの僕らでお預かりしてお届けしたいなっていうのをすごく思いますね、
うん、そうですね。ソルトさんがいろんなとこ回ってくださるみたいな、
ね、僕だけじゃないでしょ本当は日本橋でもね、あの
いやいや
川だけじゃなくいろいろね、
あのいやいや川以外もやったよちゃんと。
ホモサピエンス霊長類にもですねちょっとインタビューしてほしかったんですけど、
何の
話、川を見てちょっとね、
それ濁ってますねだけじゃなくてってことでしょ
いやいやいやいやいやいや、
広げてほしかったですね、はい。
いや他はまあいろいろ言ってくれてますからね、いろいろでもあのレポートしてくれてます
から、そこしか言ってないみたいになってますけど川のレポート以外にもしましたから。
いやでも本当にお
まけですよ、おまけ。
本当にそこはね個人的には良かったですよ面白かったですから、
ネタ作りのためにね、
とっさにね、ネタ作りじゃないし
素晴らしかったです。
そうですね、あのあのありがとうくですけど、あの音声でですね、うん、皆さん直接送っていただくの結構難しいかなと思うんですけどね、うん、あのドゥさんが以前紹介してくれてましたけど、あのスマホの録音で簡単にできますよね、
うんうん、
それでそのまま G メールとかでメールであの添付して送ってもらってもいいですし、スマホからも送れちゃうんで、
ぜひ録音機能わかんない人はムービーでもいいですからね、あの、はい、ムービーでなんか適当なところ撮ってもらって声だけがしっかり入ってたらこちらで、うんうんうん、あの音声だけ撮らさせていただきますんで、ぜひよろしくお願いします。
そうですね、ぜひお願いします。
お願いします。
じゃあ最後にですね、うん、一言だけいただいてますので、あのご紹介したいと思いますね、
うん、
社会人のですねポッポさん40代の方からです。応援しています、かっこいいです、声とか丸っていうですねお便りいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいや期待してない誰も。
うらり。
どんな番組なんだこの放送は。
そこじゃないだろ、
誰の声が誰の声がかっこよかったのかな。
わかんない、ね、あれじゃない。
声がかっこいいって言って
た、ね、ラジオのイメージで言うとさ曲紹介とかさ、はいはいはい、あるじゃん。ちょっとやってくださいよコアさん。
無茶ぶりですよね。続いてはみたいなところですか。
そうそう、かっこよくないですか。それとかあとお別れの時みんなかっこいいですよね。あのソルトさんの僕英語でお別れの感じ好きなんです
いやいやいや、
お別れね、じゃあソルトさんお別れどうぞ。
え、いやいやいやいややめてくださいよ、勘弁してください
。いつものお別れの挨拶してくださいよ。
あのでもね、僕あの最後のお別れのところはですね、うん、本当に切ない気持ちでいっぱいなんですよ実は。
あのテンション高いや、
めちゃめちゃ高いテンションで、
あのじゃあねみんなみたいな、
どんなコーナーでも天の扉でもあのエンディングでももう最後になると本当にしみじみ
名残惜しい
来週まで会えないと思うと本当にっていう気持ちを胸に秘めて See you later! あ、違うか、ね、みたいな、あのテンション高いかもしれないですけど、もう胸のちゃんもこう爆発、張り裂けんばかりの、はい、思いがいつもありますね。なんか
だそうです。
ちょっと嘘くさい感じですか？そんなことないですよ、は
い、ちょっとね、嘘くさいですけど、
なんでよ。
でもね、あの、いろんなお別れの仕方ありますけどね。
いや、お別れがかっこいいって言ってるのかわかんないですけどね。あの、ね、悪いよりはいい声の方がいいと思いますね。
まあまあまあ、気をつけないと。まあ、声とかなんで、とかですよ。
そう、とかですね。
とか。
てか、声しか届けてないし。わかんないですから、顔とか。
なんだろうね、言い方とか何なんでしょうね。まあでも、だからトータル的に見てプラスってことですよね。
そうですね、あの
ちょっと間違った解釈しないようにしないといけない
です。そうです、ポッポさん、今度は誰の何が素敵なのかを、
そうですね、具体的にお願いします。
あの、我々勝手に妄想しちゃうんで、すいません、本当に。
そうですね、
確かにね、そこじゃないのにって思われてます
ね。そうじゃない
です。こんだけ僕ら盛り上がってて、いや、そこじゃないよってでも、あの、応援してくださってるってことですので、
ありがとうございます。
これからも、はい、頑張りたいと思いますので、
ぜひとも
お付き合いくださいませ。はい、ということで久しぶりに3人トークをお送りしてきましたけれども、はい、3人トークはこんな感じでいいんですよね。
いいんですかね、
うん、あの、自由な感じで。
そうですね、ちょっと皆さんのね、ご意見も聞きたいところですけど、でも未だにですね、一番人気なんですよ、このコーナー。最近ありがとうークがちょっと追いついてきましたけど、
ブラリは
ブラリはね、ブラリどうなんですか、実際皆さん、ちょっと聞きたいですね、実際どうなのか。
あの、モノマネはいらないんじゃないかと。
そうそう、あの、忌憚のない率直なご意見ぜひいただきたいですね。
大丈夫ですよ、あの、私たちは本当に名前ライジングジャパンっていう通り上しか見てないですから。
そうですね、あの
どういうことですか、どういうことですか。
聞いてくださってる皆さん、あの、なんとか、あの、皆さんの本音をですね、ぜひお送りいただければと思います。
じゃあ終わりましょうか、このコーナーも。
はい、ということで、
まだまだありますからね、今日のコーナー、
ぜひこの後も皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、それではこの後はブラリライジングジャパンの旅ぜひともまた3人トークやりたいと思いますので、
ブラリ
よろしくお願いいたします。
ステイチューン。
誰
ことは一つが新しい未来を見せる繋いでゆく見てないペットでね離れないその気持ちを
始まブラディライジングジャパンの旅。先々週は RJ コアさんが東京都日本橋をブラディ、今週は RJ ドゥさんがどこかに行ってきたそうですよ。ドゥさん、どこにいるんですか？
はい、ということで RJ ドゥです。周りがガヤガヤしていると思いますけれども、私 RJ ドゥなんと韓国インチョン国際空港にやってまいりました。はい、ライジングジャパン、ぶらりライジングジャパンの旅、ライジングしすぎてですね、海を飛び越えてお隣の国韓国まで来てしまいました。インチョン空港ですね、ファンタスティックサマーコンサートということで、真ん中にですね、大きなステージが立っております。ステージの前には水が流れるですね、ハスの花が置いて、造花ですけれども、浮いている水のモニュメントがありまして、水が流れておりまして、大きなステージがあります。そこは綺麗にですね、蝶々の装飾ですね、とか、様々綺麗に彩られております。今からバスに乗ろうと思います。あ、これがバスのチケット売り場なんですかね。ここで買えるのかな、エアポートバスチケット、行けるのかな。
ただいまテジョンの複合バスセンターに向かっているバスの中でございます。世界の車窓からということでございまして、いろんな番組パクりまくりですけども、やっぱりバスの中からこう見てて感じるのは、韓国高速道路走ってても一般道走っててもそうですけれども、教会がやっぱり多いですよね。キリスト教の国家っていうところもあって、でもアジア圏でやはりこういうふうにキリスト教が栄えてるっていうことはやはりすごいことだなっていうことをですね、感じますよね。なんかキリスト教といったヨーロッパとかまたアメリカっていうイメージがありますけれども、その中で本当に熱く情熱的にキリストを本当に愛して生きているこの韓国、素晴らしいと思います。
日本もそういう国でありたいですよね。
ということで、また引き続き、ブラリライジングジャパンの旅、世界の車窓からお楽しみください。
はい、ということで無事にテジョンのバスセンターに着きました。
はい、ちょっとコンビニ的なちょっと売店に入っていこうと思うんですけれども、日本にもあるでもね、韓国に来たらどうしてもね飲んでしまうものが私はあります。それが一個はあのアロエジュース、俺美味しい。でもう一個があのバナナミルクね、これ美味しいこのストローを刺してこう飲むタイプですけど、これが美味しくて毎回韓国来ると絶対このアロエジュースとバナナミルクの、これはね絶対飲みますね。バスターミナル周辺、あ、E マートありますね。 E マートE マートといえば有名なスーパーなのかデパートなのか分かんないですけど、すごいですね。テジョンバスセンターの前に E マートがありますし、これはもう繁華街ですね。さまざまスタバみたいな店もあるし、いろんな飲食店がずらーっと並んでいるし、車通りも多い、そしてタクシーもいっぱいいますね。そういう感じでございますよ。今カフェにいるんですけど、あの飲み物を買うとき普通にこう行けるかなと思ったんですけど、思わぬ壁がありました。それ何かと言いますと、普通にね読めるものを買ったんですよね。あのコピーラテ話しせよつって、でまあコーヒーラテ、まあカフェラテですよね。カフェラテを一つください。でサイズ聞かれるじゃないですか。でラージプレイスって答えたんですけども、そうしたらまあカード持ってますかみたいなことを聞かれたので、あ持ってませんって答えたら、次です、何があったか全く聞いたことない単語がポンと飛んできました。理解が不能、お店の人も困ってる、さあ僕も困ってる、どうしよう。その時にパパパパパパスマホのアプリということで、あの翻訳機能がついたスマホのアプリでですね、 Speak please って言って喋ってもらって、それをこう日本語訳を見てですね解決しました。でなんてこうお店の人が言ったのかというと、現金の領収書はいりますかと。日本でもありますね、レシートいりますかっていう、あれですよ、あれを言われたんですけど、全く一個も聞いたことない単語だったので、僕も困ってお店の人も困って点点点みたいな感じだったんですけど、そのアプリのおかげで救われました。それであのあいりませんと答えて、無事に、カフェラテ頼んで、また友達と会って今こうして録音しているわけでございます。はい、いやーね、やっぱ異文化のこの街に来るっていうのはすごい楽しいですけれども、こういう形で言葉を理解できないっていうのはすごくダメだなというか、苦しいな、もどかしいなっていうことをすごく感じました。このように聖書のその言葉、聖書の中に書いてある文章っていうのも、本当に自分たちが正しくこう教えてくれる、そのような人に出会えたから自分たちは幸せだなということをこのことを通して感じましたね。で聖書って書いてあること難しいじゃないですか。読んだことある人は分かると思うんですけども、それを正しく教えてくれる人がいるっていうことがどれだけ感謝のかっていうことをですね、今回感じました。はい、ということで無事にカフェも済ましたところで、私は旅立ちたいと思います。
すべての行いは考え、脳から始まると言います。自分たちが何に触れて、どのような考えを持って行うのか。それによって、自分たちの輝きが変わってきますよね。ぜひとも皆さんが、主の考えを持って、毎日、毎瞬間生きることができることを願っています。ブラッディ、ライジングジャパンの旅、次回もお楽しみに。
こんにちは、RJソルトです。今月はネバーギブアップをテーマにお届けしてきましたけれども、そもそも私たちはどういう時にこの諦めないという精神が必要でしょうか。自分の意思で生まれてきた人はこの世に一人もいませんよね。 辛い時、大変な時、人生ってなんでこんなに難しいんだろうと思ったり、また誰かと比較して見劣りがする自分を見て、生きる価値、努力する価値が満たせなくて、踏ん張れなくて、そもそもなんで自分って生まれてきたんだろうと思ったりすることありますよね。でも自分ではいくら考えても答えがはっきりわからないから、そういう時諦めたくなったりしますよね。でもそんな時、神様がどんな思いで自分を見てくださっているのか、その声を聞けたなら。今回は私たちの牧師先生が実際に体験され書き綴ってくださったエピソードをご紹介させていただきます。私が今のこのような働きをするまで、人生の中で何もなかったわけではない。夢が壊れて嘆くしかなかったり、天と地が崩れるような状況の中で薬を飲んで自殺しようとしたり、医師に頭をぶつけて死のうとした悔しい思い出がたくさんある。そのようにいろいろなことがあったが、それが全部壊れたのだ。しかし誰が壊したかといえば、それは神様だった。深い境地に至って祈っている時、より良いものを与えるためにすべて神様がなさったことだと言われ、とても申し訳なくて恥ずかしくなり、どうしようもなかったことを覚えている。今日ではそれより1000倍、1万倍、10万倍、1000万倍、もっと大きなものをもらっている次第である。ある時、進学校に行けずすごく涙を流したことがあったが、その時ももっと大きなもの、進学校など問題にもならないほど大きな神様の根本を悟らせるために、神様が私を山に引き止められたということに気づかなかったのだ。またベトナム戦争に行く時には、他の人はどうでも自分だけは行かないように引き出してくださるべきではないかと考えた。なぜなら私は聖書を何回も読み、伝道もたくさんしたし、頑張ってなけなしのお金をはたいて、どれほど献金しながら全てを捧げたか。私がしたことは全部神様がご存知ではないかと思ったからだ。私を生きるか死ぬかもしれない、大抵の人は死んでしまうような危険な戦場に送り込むことができるだろうかともがいた。しかし神様から、私があなたを愛するがために送るのではないか、あなたが行かなければどれほど損になるかわからない、あなたは行くべきなのだ、愛する人が行くときに私が関心を抱くし、その戦場に走っていくのではないかと言われたときには、熱い涙を流し、私行きますと熱く決心するようになった。とにかく90点以上、95点以上の点数を取れるくらい、見れなく軍隊の任務を終えて帰ってきた。感謝せずにはいられない。家が貧しくて食べるものがなくてもがきながら、他のうちはそうでもないのに、どうしてうちだけこんなに貧しいのかと考えた。そのためにもがいて、涙を流して心を痛め、困難をたくさん経験してきた。しかし多くの苦痛と苦労の後で、神様は私がヨブのように豊かになれる機会を与えてくださった。そして今では誰をも羨ましく思わなくていいようにしてくださった。このようなことは神様が与えてくださったことである。だからいつも感謝感激が絶えない。神様があなたのそのような難しさや苦痛や苦難を あなた一人だけで背負おうとしないで、すべて私に委ねて私だけについてきなさい。とにかく私に従っていれば損にならないのだ、とおっしゃった。神様に従っていないと損ばかりだ。私はすべての人に、難しい時ほど神様をもっと求め、感謝する時ほど神様を捕まえて、嬉しい時ほど神様に向かうのだ。神様がどの程度の神様なのか、現在の宗教人たちの教えでは知ることができない。そういう教えでは難しさを乗り越えることができないのだ。すべてのことを感謝として捧げるしかないのだ。私の話を聞いてみたら、参考になるだけでなく、心の中まで今までと違う考えを持つようになるはずだ、という話をする。私は模範としてまず経験してきたのだ。それで主がいつもこの世に出て行って他の話はせずに、必ずあなたの話をしなさい。あなたの話をするときに人々が好感を持ち感動を受けるはずだ。人は皆共通性を持っているのだ、とおっしゃった。あれこれ全部見たとき、神様は聖書を中心として多くの学問と価値観と教えてくださったから、感謝せざるを得ないのだ。もしその当時そのような苦しみを受ける際に、こういう道を歩むことが神様の計画だと常に 100% 信じていたならば、もっと感謝できていたはずだ。しかしある時は風が吹くたびに揺れたり、冷たい風が吹いてきて嵐や吹雪になる時には考えながら祈ったりした。お祈りをしながら、そうだそうだ、いつも削って磨かなければならないんだ。あの山にある木も長い間成長すると巨木になって、この場所で終わるのではなく、宮殿の柱として使われるはずだ、ということを悟ったりもした。このようにみんなも神様の計画的な世界にいるんだ、ということを悟らなければいけない。また他の観点から見たら、どうして神様はそういうことを計画なさったのか、そのような難しさなくしては人間になれないのか、と思うかもしれないが、これは私たちの罪のせいなのだ。私たちの先祖に連帯罪、遺伝罪などいろいろな罪の根が下ろされているため、それをまずなくさなければならないのだ。他の観点から言う場合、人は連達がなければ理想的な人にはなれない。卵がそうだ。茹でて冷たい水に入れ、また茹でては冷たい水に入れと何十回も繰り返せば、ハンマーで叩いても割れないくらい硬くなる。そういう意味で神様のいい法則があったら、それをすることによってできる場合もある。ある時には普通の人が着ている服も手に入らなくて、こういう格好はおかしいんじゃないかなどといろいろ感激する条件を忘れたりしたことがあったが、そういう時には神様が時に応じて乾いた地に雨を降らせ、感謝感激できるように悟らせてくださった。いかがでしたか？神様があなたを通して成したい夢がある、理想がある、だから諦めない、そんなひたむきな人生を神様はきっと喜んで受け取ってくださるし、責任を取ってくださるんじゃないでしょうかね。天の扉、また次週もお楽しみに。今週は RJ ソルトがお届けしました。
主の愛さとって
決心した。これから未練なく後悔なく主と共に歴史なし愛し生きるようにここ路は変わらなかった主に向かうこの愛悲観難が起きても耐え忍んで愛しました今は笑えます喜びの涙止めどもなく霊魂濡らす夢ではなくて巫女の胸に抱かれ涙する育ててくれた愛と共に巫女は私連れて行く天国へ神父になり主あなたをひたすら仰ぎ見てここまで来た今は身胸なす喜びの涙止めどもなく霊魂濡らす夢ではなくて巫女の胸に抱かれ涙する育ててくれた愛と共に喜びの涙止めどもなく霊魂濡らす夢ではなくて巫女の胸に抱かれ涙する育ててくれた愛と共に教えてくれた主の真理を行い一歩ずつ前だけ見てついてきた感謝尽きない引き上げなされ永遠な喜び来る喜びの涙止めどもなく霊魂濡らす夢巫女の胸に抱かれ涙する育ててくれた愛と共に喜びの涙が止めどもなく霊魂濡らす夢ではなくて神父皆集まり永遠に愛だけをなせて
次の停車駅は天国、天国終点です。
さあ、ということで1時間お送りしてきましたライジングジャパン、お別れの時間が近づいてまいりました。1月はネバーギブアップというのをメッセージテーマにお送りしてきましたが、皆さん今月どのように過ごしましたか、ね、諦めないのは今月だけじゃありません。皆さんもこれから生きていく中で絶対に諦めず、上だけを見てですね、生活していただきたいと思います。停滞は後退だという話もありますよね。その場に留まっているならば時間は先に進んでいくんだから、留まっているのはそれは後退していること、後ろに下がっていることなんだとも言ったりします。私たちが常に前を向いて諦めないで走り続けていきましょう。ということで、もうあっという間に8月になってしまいます。暑さも本格化してきてますからね、暑さにも負けないで、でも気持ちは熱くやっていきましょうよ。ネバーギブアップメッセージ、皆さんからたくさんいただいていたんですけれども、時間の関係上紹介できないものもたくさんありました。3人でのトークの中でも言っていたように掲示板にですね、少しまた上げさせていただきたいと思いますので、よろしかったらそちらもご覧ください。そしてライジングジャパンの公式 LINE アットの話もしていましたけれども、先日都内某所でですね、 RGO 日本語放送の集まりがありまして、でそこでですね、あのライジングジャパンの公式アカウントだったものを日本語放送 RGO ラジオジャパンということで、その日本語プログラム全体の LINE アット公式 LINE アットへとリニューアルしました。ですので今ご登録いただいている方、またこれからご登録いただく方、これから RGO でやっている日本語プログラムの情報が皆さんに届くようになりますので、ぜひともまだお友達登録されてない方はお友達登録していただきたいと思います。メッセージなどすべての宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com まで送ってきてください。それでは来週ももっとより次元を上げたお互いの姿でこの時間に会いたいと思います。それではまた来週も会えることを楽しみにして See you next time! バイバイ。力はやがて希望を生み出し、朽ちることない終わることのない新しい不可能